こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、ちょっと超実務的なご相談というか質問が来ておりますので、早速行きたいと思います。
お願いします。
質問行きましょう。40代の男性の方からですね、人事の方からご質問いただきました。いつも楽しく拝聴しております。私は食品小売りの人事で仕事をしています。今回は出勤時間の着替え労働時間問題についてのお問い合わせです。弊社は百貨店やショッピングセンターにテナントとして出店しておりますが、着替え時間を労働時間にしなければならないのは理解しているのですが、ルール作りに頭を悩ませております。その理由は店舗によって更衣室までの距離などが全く違い、あるお店は事務所で着替えをしていますし、あるお店は更衣室、着替えを含むまで片道10分以上かかります。このバラバラな環境でお店ごとにルールを設定することは管理上難しいと感じているため、ある程度ルールを統一したいと考えています。またパートさんの契約時間はそのままにしたいと考えております。契約時間の前後を労働時間にしてしまうと、扶養内で働く方は困りますし、フルタイムの方は割増対象になってしまいます。これらの問題点を考慮しながら、バランスの良いルールを作るにはどうしたら良いでしょうか。ご教示お願いいたします。ということで、
はい、
もう案件レベルの質問になっている気がしますけれども
めちゃくちゃ難しいです。
いや行きましょうかね。どこから行きますか？
一回の、労働の、まあ、着替えが労働時間なのかの整理から行きましょうか。
はい、はい。
リスナーさんも気になってるところだと思うんですけど、まあ、郵便局の年末ですね、2023年の12月だったと思いますけど、郵便局の制服の着替えがなんか労働時間か、みたいな形で、日本郵政の方が、まあ、裁判やってると思うんですけど、あれも確か一審で負けてまして、で、まあ、着替える時間と、あと、着替えたところから、
職場に行く移動、
まあ、そうですね、職場に行くまでの移動時間に関しては、まあ、労働時間というふうに認定されててっていうところで、
うんうん、
まあ、ポイントはですね、これは、家からこう制服着てきていい、来るのを禁止してて、で、まあ、要はほぼ指揮命令下に当たってるよみたいなところですね。まあ、なので、こういった事案になると、まあ、よく有名なのが、三菱重工の長崎造船事件とかですね。
あと、古い事件ですよね。
割と古めですね。平成12年とかだったと思いますし。あと、アートコーポレーションっていうところも、令和2年の裁判なんかでも、やっぱり朝礼の前に制服着替えを済ませることを、まあ、義務付けたことに対して、まあ、制服の着替えに要する時間と朝礼場所への移動時間っていうのを、まあ、労働時間認定してるので、結構このあたりは、まあ、労働時間っていうことは、まあ、前提なんだろうな、みたいなところはまず、あります。なんで。
なるほど。
まず、ここが労働時間じゃないっていうのは、なかなか今、主張が厳しくなってるっていうところですよね。
なるほどね。だから、もう、着替えを、家からしない、着替えてこない前提で着替える以上、基本的には着替え時間は労働時間であり、移動で、そこから職場に行く時間の移動もあれば、そこもきっと労働時間になるというのが、もう、ほぼほぼ、今、流れだと。
はい。で、僕が今回のやつ難しいなと思うところでいくと、
はいはい。
例えばでもこれ、店舗とかで私もよくわかるんですよ。多分百貨店とかも一番わかりやすいんですけど、
うんうん、
店開くのはとはいえ、なんか多分、開店多分10時だとするとですね、多分9時45分ぐらいに朝礼があってみたいな感じなんですよ。で、その前に来るんですけど、はい、出社してくる時間がバラバラじゃないですか。
あ、
着替える時間が例えば5分だったとして、職場までの移動時間が5分だとすると、仮に10分残業時間つけたとしても、めちゃくちゃ早く来た時どうするのかみたいなところもあると思うんで。
なるほど。
まあ、結構ルール作りは大変かなとは思ってます。
うんうんうん、
で、ちょっといろいろ考えたんですけど、まず一つはですね、これはちょっと実現できるかどうかは別問題としまして、またこれいいかどうかっていうのはまた社労士の先生とか相談した方がいいと思いますけど、まあ、着替える時間と、あと、移動する時間の標準時間みたいなところ。
うん。
まあ、例えば10分なら10分。
うん。
まあ、それを、手当として、もう盛り込んでですね、出社した日数に対して、こう、払うかってことですよね、一つは、ね。
あ、なるほど。そう、もう、推定の時間を想定して、そこに対しての手当として支給すると。
しかす。で、それは、もう、残業の一部です、というふうに払うと。 まあ、なかなかでも、そのさっき言ったと、これ不要の問題とかもあるよって話されてたと思うんで、まあ、非常に難しいんですけど、ただこれ今ってどちらでも賃上げしなきゃいけないタイミングなので、よくこれお客さんからも相談を受けるんですけど、まあ、いきなりこう、多分昇給しないとですね、なかなかこう、事業に持たないタイミングだと思うんですよね。はいはい、で、ここで、まあ、単に昇給するよりは、実質昇給みたいな感じで、まあ、こういったところの労働時間っていうのを、改善していくというようなところかなと思います。
以前やった、壁の問題の話ですね。壁をどうにかして越えないようにという動きがなぜかこう、はびこってはいるが、世の中の、そうですよね、満額回答、大企業4割アップ、もう全員出してる中で、確かにね、賃上げのその抵抗があるがゆえにそこのルールに引っ張られるっていうのは、なんかこう、世の中の流れとはむしろ真逆に走っちゃってるような。
そうですね。なので、まあ本当標準はですね、着替える前にタイムカードをガシャって押して、で、着替えてもらって、で、職場に来て、で、職場からすぐに働いてもらうっていう、そのルールをしっかり決めることかなと思います。
原則はそこ。
はい。で、まあそこがなかなか、まあ難しいかなと思います。実質値上げ、賃金アップになってしまうので、まあそれを賃金上げましたっていうことで置き換えるというのがまず一つ目かなと思ってます。
なるほどですね。
で、もう一個はね、これはい、ちょっと、こういう提案が正しいのかどうかわかんないんですけど、そもそもなんですけど、制服っているんですかっていうところを見直す。
別の論点。
はい。はい、論点。私まあ、スターバックスとかが一番わかりやすいかなと思うんですけど。
ああ、なるほどね。な
んかエプロンとかって。
はいはい。私服にエプロン。
私服にエプロンとか。あとは、まあ、スーツとかであればですね、別に男性家から着てくるわけなんで、まあ、女性もそういう、例えばパンツスーツを指定して、家から着てきてもらって、で、まあ、何らかのエプロンとか、別にその、名札つけてとかっていう形で。なんとなくこう統一感があればですね、もう店のブランドってそこまで損なわれないと思いますし、逆に高級ブランドとかでも服装の指針があるだけで、割とこう自由じゃないですか、ある一定の範囲の中で。
はいはいはい。
だからその、もうそもそもその、着替えると、例えば清掃業なんかとかで、例えば、防塵とか、要は、ホコリが立っちゃいけないとかっていうことで、うんうん、まあ、繊維の指定とかしてるようなところは仕方がないと思うんですけど、まあ、氷なんかで行くとですね、まあ、そもそもそういったところから見直してしまうと。まあ、そうすると、まあ、制服のコストも下がるしとかっていうこともあるんじゃないかなと。
そもそも論ね。
はい。
制服そのものを見直してみたら、根本的に解決する部分もあるんじゃないかな。
まあ、お客さんこと何も考えずに今これ書いてます。いや、
じゃあ今ね、今回質問という前提なんで、ね。
そうですね。
個別で話があれば、もっと話はできるんでしょうけど、うん、でも、確かに、いや、ぜひね、このリスナーの方、もし、いやいや、それは無理なんですよという話とかもありましたら、ぜひ、追っていただけたらなと思いますが、一つありますよね、観点としてそれ。
そうなんですよね。だから、結構中小とか、僕らもお付き合いしてるとですね、やっぱ昔からの流れでこうなってるっていうのは結構多いので、やっぱそれをなんとかしようみたいな話にやっぱなりやすいところはあるんですけど、根本的になんでこれが始まったのかなとか、あと意外と経営戦略上あんまりこう、効果が上がってないことってあると思う。まあ、こういったいろんな労働裁判出てきた時に、まあ思い切ってこう、転換してしまうっていうのもありなんじゃないかなと。
確かにね、制服って話で言うと意外とね、単純に PL にもインパクトするようなね、経費削減みたいなことを分かりやすく抱き合わせて提案できるかもしれませんもんね。
そうなんですよ。結構大変で、制服だともう回収も大変だし、入社した時のサイズ合わせとか、オペレーションコストも結構高いんですよね。で、辞めたら回収しないといけないから持ってきてもらったりだとか、はいはい、で、人返さないからって言ってこう通知出したりとかですね。
なるほど。
まあ、いろんなことやっておりました。
管理コストも見えない
とか
ね。そっか、だから、PL だけじゃないですもんね、そうなってくると。なるほど。まあ、という論点が。
はい、めちゃくちゃ無責任って感じですね。申し訳ないです。
いやいや、でも、無責任というよりも非常にそもそも論ってところですよね。これ、最後にですけども、さっき冒頭に教えてくださいましたが、労働時間にしてしまうと、扶養内で働く方は困る、
うん。
なので、契約時間はそのままにしたいっていう、ここの点については、それを前提に実現する方法ってなると。
いや、これはね、もう多分ないと思いますね。だから、 多分これから時給が上がってくるので、上げざるを得ないと申します。最低賃金も上がってくるので、おそらくもう、扶養を勝手に超えてってしまうというか、で逆に扶養を超えないようにしていくと、どんどん労働時間短くしていかなきゃいけなくなる。
まあそうなりますよね。
まあ本当に基本的に単価かける時間なので、時給単価かける。なので、まあちょっともうそこは、逆に言うともう社会保険入れていくと。ただ社会保険入れると今度、コストが合わなくなってくるはずなんですよね。
そうですよね。
うん。だからそれをやっぱり価格転嫁していくみたいな、まあそういうようなことかなというふうに思ってるので、ここ
でもそうなってくると人事としてはまたすごい、ここの枠組みを取っ払おうとすると、今の価格転嫁の話になってくると人事領域のところをね、ある程度ちょっと超えて、経営戦略上の話もしていかなきゃいけないんで、
はい。
葛藤しますよね、きっと。
そうですね。だからでも、多分、人事の方は何とかしろって経営陣から言われてるんですけど、まあ、何とかならないっていうところで、もうむしろどんどん逆に言ってて、とにかくその、着替える時間とかですね、本当に、そういったところをもう、世の中的にはどんどん労働時間にしていけって流れなので。
そうですね。
うん。
まあ、ということで、一旦ここまで回答させていただきましたが、これを踏まえてね、ちょっと個別具体的にもうちょっとこうなんですみたいな話がありましたら、質問いただくか、最後は、お問い合わせいただいた方がいいかもしれませんので、お問い合わせいただいて、ぜひね、一緒に考えていきたいと思いますので、頑張っていただけたらと思います。ということで、久野先生終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。